医学、獣医学者たちと第三波の備え方を考える激論甲子園緊急進歩報告。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
はい、現在はね、9月14日午前10時なんですけどね、昨日ですね、9月13日京都大学のウイルス再生医科学研究所のね、ウイルス学の准教授の先生の宮沢孝之先生、
あ、はい、
僕が作ってる京都大学レジリエンス実践ユニットって言ってね、
はい、
パンデミックとか大災害とかテロとか、うん、なんかそういうなんか日本の国を根底から脅かすものに対してどう対応したらいいかっていう研究チームがあるんですよ。で、その研究チーム そのパンデミック担当、こうウイルス学担当としてね、うん、着任いただいてる、まあ、先生なんですけど、この宮沢先生の企画でですね、
はい、
シンポジウムやってきたんですよ、昨日ね。で、はい、主催が僕らのそのレジリエンス実践ユニットっていうやつなんですけどね、この企画どんな議論になったかっていうとね、これお医者さんとか獣医学者さんとか、全部で5人のお医者さん、獣医学者、それからコロナの専門家、コロナのことをずっとやってらっしゃる方、まあっていう、その本当もガチガチのそのコロナウイルス周りの感染症周りの、まあ、ご専門の方5人と、リスクマネジメントって言って、そのリスクにどう対応してたらいいかっていう、危機管理の専門家として僕がこう参加をしてですね、それぞれプレゼンテーション発表をして、で、最後、総合ディスカッションすると。で、これインターネットでもね、その最後のディスカッションのところは公開してるとこなんですけど、
はい、
学会トークのところでも1000人近くの方ご覧になってて、それで、最後のオープンのディスカッションのところは、そのライブで3000人ぐらいで、今、はい、先チラッと見たらもう2万人ぐらい、2万数千人かな、が、その YouTube で僕らのその専門的な議論聞いてくださってる議論なんですけどね。で、なんでこんなことをやろうかとしたのかというとですね、宮沢先生としてはね、やっぱ政府の専門家会議の専門家の皆さん、ちょっと別の視点が足りないんじゃないかと。例えばね、コロナウイルスの専門家っていうのは世の中にはいるんですけど、専門家会議にはコロナウイルスの専門家っていうのはおられない
ん
ですよ。
おっしゃってましたね。
うん。で、その他、空気感染について研究されてる方とかね、コンピューターシミュレーションで、ゲノム解析をこう、やってらっしゃる方とか、でもいろんな、専門家の方がおられるわけで、宮沢孝之先生ご本人もそうですし、まあ、獣医学の視点っていうのもあったりとかね。ということで、そのコロナウイルスの議論をするために、本当はその専門家会議だけじゃなくて、もうちょっとこう広い専門の議論が必要ではないかと。で、
はい、
あとその危機管理のね、専門家として、まあ、今回それ私呼んでいただいたわけですけど、そういうのも含めた、本当のリアルガチ専門家会議が必要だと。ね、まあ、そういう思いで今回やられたんですよね。
はい、
で、しかもそのテレビのコメンテーターの皆さんは、やっぱり宮沢先生とかが見てると、その、もう嘘とまでは言わないけど、ほとんど嘘みたいなことばっかり言うて危機をあよってるようなね。これはもうちょっとおかしいと。なんでこんな本当のことが伝わらへんのやということに、すごく宮沢先生が残念だと。
はい。
だから本当の議論を伝えようやないかということで、うん、宮沢先生が学会でも知り合いの本物の専門家を集めてシンポジウムをすると。で、獣医学者と医学者5人と、東方合わせて6人。で、コロナウイルス研究と呼吸器ウイルス研究、ゲノム研究の国内の第一人者をお呼びしましたと。まあ、いうことで、宮沢先生ご説明いただいてるんですけどね。で、今日はね、このシンポジウムの議論を改めて紹介したいなと。これね、YouTube でこれ出てますから、激論甲子園って言ったらね、宮沢孝之とか藤井とかって打てば、宮沢藤井で出てきますから、これ、まあ、ご覧いただければと思いますけど、まず、僕の立ち位置から言うとね、
はい、
3月から僕ら半分の自粛の半自粛でいいと。
はい。
で、目鼻口触らない換気しましょうよ。
うん。
やってたじゃないですか。ここでもまあ、換気ができないかちょっとマスクしとこうかと。
はい。
とかね。こうやってたじゃないですか。こう、完全自粛まで必要ないけども、まあ半分の自粛で、うん、まあいいんじゃないかと。まあいうようなね、話してたじゃないですか。で、それネットで公表したのが3月26日。ちょうどね、今からもう半年前ですけれども。あれからいろんなこと分かってきましたけど、やっぱりね、あの時に言ってた提案が、そのまま正しかったんだということが、まあ、今回の獣医学者とか医学者とかゲノム解析の方々の話を全部総合しても、宮沢先生とも後で喋ってたんですけどね、シンポジウムだと。やっぱり僕ら言ったこと合ってましたね、と。
うん。
で、まあ、それが一つ。で、それと、やっぱり今回のね、新しい情報とかも、いろんな最新の情報を聞いて、あ、なるほど、ここの部分はこういうふうにちょっと改善したらいいなというところも、
はい、
まあ、出てきたんで、それをね、ぜひご紹介をして、ちゃんとね、この第三波、これ秋冬、 これね、やっぱり僕らのずっと警戒してますから、まだ今まだ、そんな寒くないから大丈夫ですけど、これから気温が下がってくると、やっぱどうしてもね、風邪が流行る、インフルエンザが流行るようにコロナも流行るだろうということが真剣にこれ、危惧されますからね。その時に、うろたえないで対応する方法をね、しっかりと今日は改めてこう話したいなと思いまして、今日はこの緊急進歩報告をしたいなと思ってございます。
よろしくお願いします。聞けば正しいコロナ対策がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、医学、獣医学者たちと第3波の備え方を考える激論甲子園緊急進歩報告。
はい、昨日このシンポジウムがあったんですけど、まあ、はい、どんな議論があったかをざっとこうご紹介しますとね、例えば東京農工大学のこれ獣医学者のコロナウイルスの専門家の水谷先生という方がね、来られて、コロナはこういう性質があって、まあ実はもうすごく昔からいて、だんだん弱毒化したりとか、だんだん消滅したりとかもしてる、まあウイルスですよ、ということをいろいろとご紹介いただいた上で、で、僕らが持っている知識はもうコロナの知識ですから、これを社会でどう取り扱っていくかということを考えるときには、やっぱり、社会学の視点とかね、経済学の視点とか、心理学の視点とか、リスクマネジメントとか、社会工学とか、まあ、そういろんな分野の人の知見を入れて、対策を考えないと、僕らだけの知識だけでは、このコロナウイルスに勝てないですよ、ということをやっぱこれ言っていただいたりとかね。で、やっぱりそうなんですよね、ということも。これ宮沢先生もいつもおっしゃってたことですし、で、あるいはこのウイルスっていうのは実はね、猫ちゃんにかかるんですよ。猫ちゃんにかかるんですよ。
え、ワンちゃんは？
ワンちゃんは昨日集団らへんかったな。猫猫はないらしいですね。人猫はあるとか。
そうなんですか。
猫人もあるかもしれんみたいな。だからね、その、こうね、ウイルスって要するに動物から来るので、
はい、
結構猫って結構重要なものらしいんですよ。特にこのコロナに関してね。で、そのね、猫ちゃんのね、感染症の話をね。聞いてね、あ、なるほど。もともとこれコウモリから来てますからね。
ああですね、
うん。だからこれ、要するにこう、我々人という猿じゃないですか。
はい。
だからウイルスって別にその我々がどんだけ文明発展してようが、なんかスマホ使ってようが関係なく体に来るので、
脅か
してきますね、猫、犬、猿、人なんですよ。
はいはい。
だからやっぱりウイルスのことを考えるときには、やっぱこう、猫との関わりとかも考えなあかん。なかなかなるほどなって思うでしょ。
重要なんですね。
重要なんですよ。そこをちょっと考えとかなあかんっていうね、お話とか。あとそのウイルスっていうのはね、これゲノムっていうのがあってね、
うん、
そのまあ遺伝子ですわ。それを分析するとね、このコロナにも何とか型何とか型があるとかって言うじゃないですか。
はいはい。
でこうなんか樹形図みたいな感じでね、いろいろ分類できると。それをずっと分析されてる東海大学の中川先生、ウイルスのゲノム解析が分かること分からないことでが言ってはりましたけど、いやなんか知らないけど、ヨーロッパは何型で日本は何型で強毒化してるとか弱毒化してるとか言うけど、めちゃくちゃですわあの議論と。あの議論もアホみたいな話ですよってこと。あ、そうなのと。ヨーロッパは何型でこっちは何型とかって言うじゃないですか。で、
うん、
その型によって違ったらどうしようとか言ってますけど、それはもちろんね、違いはあるけれども、その大きく変わるようなことはないから、99% テレビで言われたことは、まあ、嘘みたいなもんですよっていう話を。
まさにインフォデミックですね。
うん、そうそうそう。で、むしろ弱毒化していく確率の方が非常に高いと。 いうね、お話。あ、やっぱりそうかと。やっぱり共同化していくってなるとちょっと怖いから。
はい。
でも、共同化しないことはないとは言ってないからね。まあ、ちょっと注意はしとかなあかんんですけども、外して弱毒化していきますよと。で、その証明するようなこともありますよということをお話だとかね。あと、だから空気感染っていうのはやっぱりあり得るんですよっていうことをね、これ医学の、呼吸器系のウイルス学の。ご専門のこの西村先生という方がね、お話された。あ、やっぱりだから換気もしとかなあかんねんなと。
エアロゾルってことですよね。
そうです、そうです、そうです。ということのね、お話があったりとか。で、宮沢先生はいつもおっしゃってる100分の1作戦。ウイルスが1個入ったら感染するんじゃなくて、陽性入ったら感染するんですよと。これ水谷先生もね、おっしゃってましたから。やっぱりそりゃそうですよね。もうそんな議論したんです。で、僕とか宮沢先生もずっと半年間議論してますから、
はい、
今回改めて分かったのはね、宮沢先生が言ってることはものすごい普通のことなんです。
もう当たり前の。
当たり前の。あの業界ではすごい普通のことで、
はい、
でもなんか宮沢先生ってテレビに出るとちょっと異端みたいな感じに。
そういう風にね。
扱われてるじゃないですか。
もうちょっと炎上されたりとかね。
でしょ？でもね、みんなね、勇気がないだけで言ってないだけで、
うん、
みんな宮沢先生と同じような感じなんです。あとシンポジウムにいろんな獣医学者の方とか来られててね。で、ぶっちゃけ宮沢先生、僕いつも聞いてて、宮沢先生めっちゃ僕信用してるんですけど、皆さん方からしたら、宮沢先生って、平均的な話がちょっと違うなと思うんで、どっちですかって。え、めっちゃ平均的ですよ。でもあれみんな言いにくいんですよ。だって僕らがって言ったら叩かれますやん。
正義が、こう負けてしまうのってちょっと悔しいですね。
そうそうそう。で、だから、もうそれが悔しくて悔しくてしょうがないから宮沢先生はこういう企画をしはったわけですよ。
なるほど。
ほいで、藤井さん、これぜひ藤井さんの研究所の主催中ごとにして、でもぜひやりましょうと。で、激論甲子園。いや、ほ
ん
とね、これね、最後の議論だけでもお聞きいただけると、YouTube で、無料でね、ご覧いただけますから、ほんとそこだけでもね、ほんと目から鱗なことがいっぱいあると思います。ってことでね、まあ、いろんなことが分かってきたわけですけども、特に僕の視点から分かったことを今からさっと3つ。申し上げたいと思います、
はい。
一つはね、僕らずっとその、感染ルートを考えるとね、目鼻口触らない、それから換気しろって言ってたじゃないですか。
はい。
でね、ゲノム解析やとかね、こう呼吸器系とか、いろいろ議論ありましたけど、それをまとめると、
うん、
結局どうしたらいいかというその行動側に移すとね、はい、目鼻口触らないことと、換気するというこの二つだけでいいっていうことが改めて確認できたんですよ。
あ、もうそのまんま編集長がおっしゃってたこと。
そうそうそう。だからね、飛沫が飛ぶとかね、
うん、
エアロゾールになるとかね、その確率がちょっと高いとか低いとかね、何日持つとか、まあいろいろなことを研究したわけですよ。
はいはい。
まあでもね、それが全部正しかったとしても、でも結局目鼻口触らんかったら映らへんやんかと。
うん、
結局換気しとけば肺に入らへんから映らへんやんかと、はい、この二つでいいんですよ。
うんうん、
で、映さないためには、まあマスクをしたり、こうアクリル板を置いたりとかっていうのは、はい、まあ必要やっちゅうの、これよく分かったんで、いや、やっぱりこの3月26日にね、僕ら公表した正しかったなと。
ねえ、もう早々にね、おっしゃってましたからね。
にもかかわらず、換気はまあまあ言われますけど、目鼻口触らないって全然みんな言わないですよ。
言わないです。
これね、ほんまに腹立ちますわ。なんかもうコロナ広げたいんかと思いますよ、日本の政府は。専門家どもも。テレビのコメンテーターたちも。
なんで
言わないんでしょうね。なんか目鼻口触るっていうのが、こう、テレビ的にちょっと気まずいんですよ。なんか鼻ほじるみたいなのに繋がるじゃないですか。口に手入れるとか、なんか汚いことだから、汚いことは言いたくないみたいな。
そここそ言ってほしい。
そここそ言えよ、お前ってことですよ。だって、ほんまに大事なんだから。これをね、もう菅さんになったんやから、それちゃんと言ってほしいなと。で、これ宮沢先生とね、ずっと喋って、僕も喋りながら泣きそうになったのは、僕ら追ってたのに、全然広まらなくて、結局感染が広がって死んでる人もいるわけでしょ。
はい。
だから、ほんと正しいことが広がらへんからね、なんかマスメディアのなんかしょうもない話で、ね、歪められてね。なんか本当に自分たちのこう無力さっていうかね、本当悲しいなって、ほんま泣きそうになりました、喋ってて。っていうのがまあ一つです。まあとにかくこの二つでええんやということ。僕ら、秋冬は感染拡大するかもしれんから気をつけてくださいよと。
うん、
まあ、言ってたじゃないですか、ずっと。
はい、
で、これね、やっぱりね、いろいろと考えるとその可能性は十分あると。で、僕これね、今回なるほどなと思ったのは、オーストラリアのデータなんですよ。
うん、
オーストラリアって冬と夏が逆じゃないです。日本とね。だから、日本で感染拡大してた時は、まあ、向こうは暖かかったわけですよ。
はい。
で、あの時って、感染者数ってそれなりにおったんだけど、ほとんど死んでないんですよ。
重症化してないっていうことですか？
そうそうそう。だから向こう夏の時は死んでないです。うん、で、今、冬になってるじゃないですか。そしたらね、すごい死んでるんですよ。
へ、顕著に現れてる。
うん、そうなんですよ。あのデータ見てね、あ、なるほどなと。やっぱり、ここは注意せなあかんなと。今なんかこう感染者数多いけどあんま人死んでへんからコロナ大したことないやんかって空気あるじゃないですか。
うんうんうん、
日本で。でもこれってね、夏だからの可能性があるんですよ。
そうなんですね、うん、
でなんで夏に人が死ななくて冬に死ぬかっていうのはいろんな意見があって、うん、それはね正反対の真逆の議論があるんでどっちかわからないんですけど、カンカンガクガクやってはりました。まあでも僕はねやっぱりその行政政策としてどうすればいいかって考える側ですから、医学のとか医学で考えてくれたらいいけど、僕の立場、社会工学の立場からしたらね、とにかく冬死ぬっていうことが大事なんですよ。理由はさておき、だから冬死なないようにするのにものすごい大事だし、死ぬということは重症者が多いから今のうちからものすごいコロナ対策というか病院の供給力を開けとかなあかんということが改めて今回分かりました。だからね、今ちょっとねコロナ死なへんなってちょっと緩んでるんですよ。
はい、
行動は緩めてもいいけれども、注意してたら目鼻口触らんとか感じてたらええから行動緩めてもいいけども、かかった時に死ぬ数が増える可能性があるので、うん、だから医療体制ちゃんとやっとかなきゃいけません。
そうですよね、う
ん、でなんか感染の拡大をしないようにする注意はやっぱり必要やなと僕はこれ思いました、
うん、
これメカニズムを言い出すとややこしいから、ちょっと僕そこを置いておく、いろんな説があるので、うん、ちょっとわからないんですけど、
でもこれだけですよね、うん、本当にもう目鼻口触らない、
そう
で手もちゃんと洗う、換気する、
もう
それだけですよね。
そうで冬も換気しとけよ、これでも冬でも大丈夫ですから、
うん、
湿度を上げとくといいのではないかと、多分ね、
そうなんですか。
これはねちょっとまだ確定じゃないから分かんないですけど、夏感染しないってことは湿度が高いからじゃないかっていう説があって、
へ
湿度、うん、だ冬でも湿度上げとけばまあ大丈夫じゃない、
加湿器炊いて、
そうこれで換気もして、
あでも確かにその、うん、風邪予防にしますよね、加湿器炊くのは、
これね、そうしておくと飛沫が大きくなって肺の奥まで行きにくいからって説明してありましたけど、でもそれはねほんまかどうかわかんない。だからこれね僕あんまりこういう感覚的な議論したくないんですよ。確定してないから、
はい、
でも冬死ぬっていう確率は非常に高いから、これ、う
ん、
これ
2番、
これ2番目にこれ言っときた
い、はい、
で3つ目ね、これね、これ僕が自分で発表してね、自分で言いながら、あやっぱり大事やなと思ったこと3つ目に言うときも、これみんなもそらそうですねと、はい、みんなうわーってうなずいてたから、
何ですか、
再生産数ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
1人が何人に移すか、
はい、ああはい、
ね、これね 1.1 っていうのとね 0.9 っていうのやと、これ 0.2 しか変わらへんから、うん、僕らの行動からしたらちょっと手洗うとかちょっと目鼻口触らんとかで 1.1 から 0.9 すぐ下がるんですよ。 0.2 ぐらいこう上がったり下がったりしますから、
はい、
そやけど 1.1 と 0.9 やと全然違うんですよ、感染の拡大が1を超えると。
あ
1.1 やとグワー増えるんですよ。0.9 やとグワー下がるんですよ、
数字だけ見ると小さいのにね。そう
だからこれも感染症のねいろはの言いなんですけど、
はい、
でこれね改めて 0.9 と 1.1 あるいは 1.05 と 0.95 でも全然違うわけですよ。ってことはちょっとした注意をするだけで、
はい、
感染って収束することがありえるんですよ。
確かに
8割とかってね極端なことが必要な時がないとは言わないけど、
うん、
まあ、基本そういう状況じゃないんですよ日本は。ちょっとした努力なので、だからより一層目鼻口触らないでと、
うん、
より一層換気してと、
ね、
であと飯の時ちょっと気ぃつけてと、
はい、
ですよねって言ったらみんなおー言っても僕はやっぱ社会工学系なので、
はい、
この感染の拡大の数理メカニズムみたいな話もしたわけですよ。したらおーなっとったからあやっぱりそうですねと、だからやっぱ目鼻口触らないってこれ言わへんのおかしいですねっていうことにこれなりましたから。でね、まあ、こういうのが、ま、分かったなっていう話なんですけど、はい、でこの進歩が終わってからね、夕食の時間を使って、宮沢隆之、ウィズコロナ時代のブッフェを考えるという講演会をやったんです。こうブッフェをこうみんなでこう、会食するっていうのね。
はい、
で、その実演会ということで、こうやったら安全ですよと。手持ちマスクってすごい新しいイノベーションがあったりね。
手持ちマスク？
うん。だからマスクをね、こう、扇子みたいにこう持つんですよ。
へぇー。
喋るのこうやって。耳にかけてたら、つけたり。取ったりめんどくさいじゃないですか、
はいはい、
でもこう手持ちマスクを横に置いといて食べて喋る時だけ手持ちマスクこうやって、
はあ、
こう置いて食べるってができるじゃないですか。
なんか貴族みたいですね。
そう貴族みたいな、あこれいいなと、
はい、
ウィズコロナ時代でもこれであれば絶対飛沫が飛ばないとかね、まあ、こうやって、でそれと同時にそこでねコンサートもやってもらったんですよ。ディナーショーもう今もどこもやってないと思うんですよ。
ディナーショーね、
こうウイルス学の知見に基づいたディナーショーですよ今回は。
うん、
僕普段聞かない曲ですけど、やっぱり生で聞くとね、いや、ええもんやなぁと、ちょっとね、心がこう、グッとくるね、曲だったんで、その時弾いてくれはった曲ですけども、佐野瞳さんの僕の顔。週刊クライテリオン。 藤井聡のあるがままラジオ。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
佐野瞳さんで僕の顔をお届けしました、
はい、佐野瞳さん、まあ、昨日初めて僕もお目にかかって初めてお歌をお聞きしてね、
はい、
いやほんまに実力のある方やなと。
すごい綺麗な透き通った声ですよね、
本当に。で今回のね、進歩の企画者 その宮沢先生のお知り合いというか、うん、その精神的にすごいへこんでた時期があったと。その時にね、この佐野瞳さんの歌声を聞いてこう頑張ろうと。ひょっとしたらこの佐野瞳さんの音楽がなかったら、うん、なかったかもしれないってことですよ。宮沢先生が出てきてくれなかったら、ウルス学の常識が僕も知らなかったし、このラジオ聞いてる人も知らなかったし、うん、あのシンポジウムに出た人も知らなかったし、テレビタックル見てる人だとか、そこまで臨海とか宮沢先生と喋ってる視聴者の方も知らずに終わってた可能性があるわけですよ、
は
い、ってことはですよ、これあの世喋ってくれてるのは宮沢孝之先生だけれども、その状況を作ってくれた恩人が佐野瞳さんであるとも言えるわけですよ。
確かに。
いや、だから僕はその宮沢先生すごくね、まあ、尊敬する先生の一人ですし、まあ、そういうところがあるから、やっぱりテレビ出てめちゃくちゃバッシングされてもお話しされるような心お持ちやなと思いますし、うん、やっぱり音楽大事やなと。でね、その佐野瞳さんがね、いや、こんだけたくさんの人前で歌うのは本当に久しぶりですと、
うん、
歌ってなんていうか心臓が動いてるっていうか、そんなと違って生ものじゃないですかと。それがここで一緒にできるっていうのがやっぱ音楽の一番大事なことなんで、それができるのすごい嬉しいですと言ってはってね。それはミュージシャンとしてはそうだし、受け手取り側からしたらセンサー万別の捉え方があるわけだから、それをね、なんかこう不要不急だから音楽やめようとかどうかなと、
うん、
で今回ね、その佐野瞳さんの、まあ、いつも一緒にやってる足立健吾さんで、この方もすごいね、異邦人をね、彼独特のギターソロ、うん、ギターで弾いてくれて、すごい素晴らしい、音楽だったんですけど、
はい、
まあ、2人いつもやってはるんですけど、この足立さんともね、いろいろと食事しながらお話もちょっとしてたんですけどね、
はい、
で彼も言ってましたけれど、まあ、今度ようやく動いてきたんで、あの梅北で、あのできたら1000人ぐらい集めて路上でライブやろうと思うんですと。
おー、
まあ、すごくこのウイルス学の知見も踏まえながらやりたいと思うんですっていうことでね。だからやっぱりね、そうやってこう日常をね、一個ずつこう取り戻していかないと、その日常の中からウイルス学の議論もあるわけだし、日常の中からこういろんな感動だとか出会いだとか社会の動きだとかってあるわけだから、日常がなかったらそういう社会の動き、経済の動きって、経済だけじゃなくてね、人の心の動きが止まってるってことじゃないですか。
はい、
それはね、はっきり言って生きてる意味がない。厳密に言うと生きてる意味が小さくなってしまう。せっかくこの世に生まれたのにね。
はい、
僕はこの音楽のことだけじゃなくてね、それ演劇だって何だってですけど、もちろん感染を広げておじいちゃんおばあちゃんが死んでいることを防がなあかんっていうのは当たり前です。でも、防ぎながらだってそれができるっていうことをね、改めて感じた佐野瞳さんの一曲でした。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、 毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
この収録は9月14日の午前10時30分頃に行っていますが、はい、そろそろ終わりの時間になりました、
ね。まあ、今日はその医学獣医学の皆さんとその感染症対策を考えるってシンポジウムの報告しましたけどね、やっぱ本当ね、こういうあのいろんな学者が本当こうやって一堂に会して議論する、これずっと教団の中でやってたんですけど、教団以外の先生方ともこうやってね深く交流できたっていう機会を持ってたのはね、これは僕にとっても素晴らしい機会になりましたし、
はい、
このコロナ感染症対策って見てもこれやっぱりね一つ大きなこう一歩になっていったらいいなと。で、宮沢先生はそれを願ってるわけですから、
はい、
これはね僕主催者として思いましたけど、まあ、これあの次の一歩にこういう展開を作っていく重要な一歩になったんじゃないかなと。でかつそれを支えているのが一人の、まあ、小さなシンガーソングライターの佐野ひとみさんだったっていうね、
素敵なお話、
うん、これをね一歩ずつこう進めていきたいなと改めて思いました、
は
い、う
ん、ぜひ皆さんも YouTube で激論甲子園検索してみてください、はいはい、またこちらですね、表現者クライテリアの最新号もただいま発売しております。こちらのご購入は書店やインターネットからできますので、ぜひチェックしてみてください、
ね、空気に負けたらもう何にもなくなりますからね。
そうですね、
空気に勝ちましょう。新空気の研究よろしくお願いしますし、表現者クライテリアの最新号ねよろしくお願いします。
お願いいたします、はい、またこの番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。